ょう。神様がお与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙11章23節から31節まで、新約聖書の416ページになります。ヘブライ人への手紙11章23節から、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように、杉越の食事をし、子羊の血を振りかけました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように紅海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。そこまでです。子羊の血と題しまして説教をお聞きいたします。
ただいまヘブライ人への手紙11章の23節から31節までをご一緒にお聞きいたしました。この言葉が今朗読されたときに、もしかするとこんなふうにお考えになった方がいらっしゃったかもしれません。ここには何とも古い大昔の話が記されている。こんなにも古い時代の話よ、どうして私たちは今さら聞かされなくてはならないんだろうか。現代を生きていく私たちにとって、このように古めかしい話を耳にするということに一体何の意味があるのだろうか。で、本当にその通りだと思うんですね。ここに述べられていた事柄というのは、モーセという人物が生きていた時代に起きた出来事であるようです。で、この出来事は旧約聖書で言えば出エジプト記や民数記、ヨシュア記の中に詳しく記されていますけれども、モーセがイスラエルの人たちを導いてエジプトから脱出したのは、エジプトのファラオで言えばラメセス2世の時代です。で、ラメセス2世が生きてた時代というのは世界史的に時代が分かってまして、紀元前の13世紀中頃ということになります。紀元前1200年代から紀元前は数字の多い方が先ですから、紀元前1300年から1200年の間ということですね。で、今年が2025年ですから、3200年以上も昔の話です。 こんな以前の話を聞くということに一体どんな意味があるんだろうかと考えるとしても不思議なことではありません。しかしそう思いながらです、こんなことにも気づかされるんじゃないでしょうか。ここに述べられている出来事は確かに非常に古い話であるには違いないんですけれど、それはです、今日この時点で聖書を開いている私たちにとってだけ古いのではなくて、実はこのヘブライ人への手紙を最初に読んだ人たちにとっても非常に古い時代の話であるということです。ここに述べられている事柄というのは、これモーセの時代ですから21世紀前半を生きている私たちからすれば3200年以上前の出来事になりますけれど、この手紙が書かれたのは紀元1世紀の終わり頃ですから、この最初の手紙の受け手にしたって1300年以上は離れている昔の話なんです。どうしてそんなに昔の話をこのヘブライ人への手紙の読者たちは聞かされる必要があったんでしょうか。もしこの手紙の受け取り人たちが、確かにこれ古い話ですけれども、それでもそのヘブライ人への手紙の読者たちがこの話を聞かされる必要があったのだとすればです、それは私たちにとってももしかしたら同じだということが言えるかもしれないとも思います。手紙のここに述べられている事柄、これはヘブライ人への手紙の読者たちが聞くべきこととして語られたのなら、私たちにとってもぜひとも聞いておくべき事柄がここに言われているというふうにもしかしたらなるんじゃないでしょうか。でそんなことを思いながら、今読んでいただいた箇所を少し注意して読んでみますと、少し違和感を感じる言葉がこの中に出てくることに気づかされるんです。それは一体どこか。26節の最初に、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えましたという言葉が出てきます。でこれが不思議なんですね。違和感を覚えます。なぜならモーセは紀元前13世紀に生きてたわけです。キリストのことモーセが知っていたはずはないんですね。キリストのゆえにモーセがあざけりを受ける、これ何かの書き間違いなんでしょうか。でそうではありません。実はキリストのゆえに受けるあざけりというのは、直接主イエスキリストという方を知っている人だけが被るものとは限らないからなんです。直接主イエスを知っていた世代の人たちは、神様の民の長い歴史の中ではごくわずか一握りの人たちに過ぎません。ペトロやヤコブ、ヨハネといった直弟子たちは、確かに主イエスと地上で出会わされ、シエスを存じ上げてました。そして、シエスが十字架にかけられ、苦しんでお亡くなりになったようにです。ヤコブは信仰のゆえに剣で聞き殺されましたし、ペトロは伝説だと、ローマで十字架に貼り付けにされて亡くなっていますけれど、その時に、シエスと同じで恐れ多いと言って、自ら上下逆さまに十字架にかけてくれるようにと、経理に願って、逆さ貼り付けによって亡くなっていったと言われています。やっぱりペトロも殉教の死を遂げているわけです。ヨハネという人は十二弟子の中では最も長く生きましたけれども、晩年はやっぱり信仰のために地中海に浮かぶパトモス島という離れ小島に島流しにされました。そしてそこで世の終わりの幻を示されてヨハネの黙示録を表したわけですが、最後はエフェソで亡くなったというふうに伝えられています。その世代の人たちというのは確かに、これはキリストと交わりがあったために、切られたり処刑されたり島流しにされたりしているわけです。けれども、キリストのゆえにあざけられたり罵られたり辛い思いをしたり不当に扱われたりするというのは、 決してそういう紀元1世紀に生きてた一握りの人たちだけに起こったことではありません。主を信じる信仰のために苦しみや悲しみを経験せざるを得なかった人たちというのは初代教会の人たちに限らないんです。その後の教会の歴史の中でも主イエスを信じるキリスト者として生き行動したために思いがけない扱いを受けた人、思いを超える扱いを受けていく人というのはいくらでもいます。キリストのゆえに受けるあざけりや侮辱、苦しみ、侮りというのは必ずしも一世紀の弟子たちだけに限って経験させられるものではないわけです。そして実は何千年も昔のモーセの話をどうして今日私たちがここで耳にする必要があるのかという理由も、実はこの点にあると思います。主イエス・キリストの御業を知らされている、そして主イエスが私たちの罪を清算してくださって新しい命を生きることができるようにと信じて生きるようになっている、私たちはそういう生活を今送っているわけですが、こういう私たちはですね、初代のキリスト者たちがシエスとの出会いを与えられ弟子に招かれたことで、その生涯にわたって実は一人一人の人生の中に追うべき十字架を与えられ、主の印を与えられて生き亡くなっていったのと同じようにです、私たちも実は今日生きているこの人生の中にキリストの十字架の印を刻まれて、めいめいが自分の人生の中に十字架を持ち運んで生きているんです。キリスト者であるがゆえに時には差別されたり憎しみを受けたり非難されたり攻撃されるということがあるかもしれません。つまりキリストのゆえにあざけりや罵りを受けるということが私たちにだってないとは言えないわけです。しかし仮に私たちはですそんなふうに軽く扱われたり、少しこう思いがけない扱いを受けることがあるからといってだからキリスト者をやめようとは思わないだろうと思います。どうして私たちはキリスト者をやめようと思わないのか。確かにキリスト者であれば不当な扱いを受けることはあり得るんです。仲間外れにされたりすることもあり得るんです。でも同時にですキリスト者であるがゆえに私たちにはあの十字架から大きな慰めや力や平安が与えられるということを知っているからだろうと思います。キリスト者としての信仰を与えられて生きるというのは多くの日本人たちが、単なる家の宗教として私は仏教徒ですというのとは全然違う内容を持っています。家の宗教というのは時に、宗教や信仰じゃなくて宗族だと言われるほどに中身が希薄です。それに比べるとキリスト者の宗教っていうのは実際に、御言葉によって私たちは慰めを与えられたり力を与えられたり勇気を与えられたりしますし、あるいは兄弟姉妹とともに一緒に生きていく信仰生活、教会生活を通してこの生活の中で主イエスキリストがこの私と一緒に生きてくださっている、でその手応えをいただきながら生きていくことができる生活です。キリスト者の信仰生活には主イエスキリストが伴っていてくださるんです。ですからキリストという方は2000年前のクリスマスにひとたび地上を訪れてくださり、貝場桶から十字架まで歩んでいかれ、そしてその道行きの中で弟子たちを招いて最後は十字架の上で亡くなって終わったわけじゃないわけです。あるいは復活して終わったわけじゃないんです。主イエスは今の時どういうふうにおられるか、天におられてやがて全てが完成される終わりの日にはもう一度私たちを訪れてくださる、そういう約束を与えられています。私たちは今そういう約束を聞かされているものとして、日々聖霊によって励まされてイエスマンこの私のもとを訪れてくださるし一緒なんだってそう聞かされながら地上の生活を生きているわけです。キリスト者にとっては主イエスキリストというのは決して過去の2000年前の方じゃなくて今も私たちに伴っていてくださる方ですし、あるいはやがて私たちのもとを訪れてきてくださる将来にもいらっしゃる方です。ですから聖書の言葉というのは古びることがないわけです。確かに私たちが聞いているこのヘブライ人への手紙自体が 今からもう2000年近く前に書かれた言葉です。ここに名前を記されているキリストという方が、しかし今日も私たちと一緒にいてくださって、私たちはこの方から委ねられた命名の十字架を自分の人生の上に背負って持ち運んでいる。やがて復活の日にはもう一度復活させられて、この方と永遠に生きるという希望を与えられているので、聖書の言葉って古くなりません。私たちは今日も主イエスキリストに伴われているものとして歩んでいくんです。さて、私たちはそうなんですが、それならばここに名前が出てくるモーセの場合はどうなるんでしょうか。モーセはもちろん紀元前13世紀の人ですから、私たちのようには主イエスキリストの十字架も復活も知らなかったに違いないわけです。どうしてそのモーセがキリストのゆえにあざけりを受けたと言われるんでしょうか。それはモーセがです、やがては主の民とされていく人たちを導いてエジプトから脱出するということを行ったからです。もちろんモーセが率いた時代、あの海の中を通って救い出された人たちは教会とは呼ばれていませんし、キリスト者とも呼ばれていません。自分たちはそう呼ばれることになるとは思っていませんけれど、しかしあの人たちはゆくゆくやがてはです、今日の教会に連なる、そういう人たちの先駆けなんです。モーセ自身はシエスのことを知りませんけれども、しかしそのモーセは何をやったかというと、やがて主イエスがその民のことを思って十字架におかかりになる、その人たちをエジプトの奴隷暮らしから導き出したんです。ですからモーセが行ったことというのは、実は主イエスがなさった出来事を本番だとすると、その前にずっとつながっている源流、あるいはフォアランナーのようなものです。本番の出来事が主イエスによって実現をされていくんですけれど、モーセはです、言ってみたらその本番のプログラムに向かっていく予行演習とかリハーサルのような働きに時と場所と与えられて、そのことに仕えた人なんです。例えばモーセの生まれ、これはイエス様を指し示しています。このところにです、モーセはどうであったかって言われています。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。モーセが生まれた時代というのは、ユダヤ人の男の子が皆殺しにされるようなむごい時代でした。そしてモーセは普通だったら殺されてしまって終わりになったかもしれない、そういう境遇に生まれたんです。しかし不思議な仕方で救い出されて神様の働きに用いられていきます。実はシュエスも同じじゃないでしょうか。シュエスがお生まれになった時も、2歳以下のベツレヘム近辺にいた男の子は皆殺しにされていく。男の子は普通だったら誰も生き残れない。そういう中にあって不思議な仕方でシュエスは命を助けられていきます。実はモーセが3ヶ月の間隠されていて、そしてその後ファラオの娘に引き上げられて育つことができたっていう不思議なことっていうのは、モーセ一人のことではなくて、イエス様がそうなっていくということの前もって指し示しているリハーサルみたいなものなんです。ですからモーセの誕生っていうのは、やがてのシエスキリストの歩みを指し示している、そういうものなんです。でその後でモーセは成人すると、今度は幼い時から育てられたファラの家を離れて、ついにファラオと対決してファラオから攻撃される人生に向かっていきます。ここには儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民とともに虐待されることを選んだと、そういうふうに25節に述べられています。ところがこれもシュエスの交渉外をはるか大昔に指し示すリハーサルの出来事なんです。シエスもご自身が ヨセフの息子として生まれましたけれども、しかし生まれ故郷の、懐かしい人たちの間で生活をなさったのじゃなくて、そこから離れて神様のために生きるようになった。でさらに、モーセはですファラオの怒りを恐れずにイスラエルの民を引き連れてエジプトを立ち去って新しい生活に向かっていったんだと27節のところに言われていました。主イエスもそうじゃないでしょうか。ご自身の弟子を引き連れて放浪生活をなさったわけです。そして28節に言われている子羊の血の出来事というのは、イスラエルの人たちがその出来事を過ぎ越しの祭りとして長く覚えていくようになった出来事ですが、これは実は過ぎ越しの祭りが中心なんじゃなくて、その後であの過ぎ越しの祭りの日に主イエスが十字架におかかりになって、まさにご自身を人の裁きを過ぎ越すための血として流してくださる。そういう意味ではモーセが行ったことというのは、一つ一つがイエス様を指し示すようなリハーサルの出来事になっているんです。で今日のこの29節には後悔要談のことが語られます。私たちは主イエスによってです、死のただ中にある人生、普通に生きたら私たちはどうしたって死んでしまうほかない人生を、しかし永遠の命を知らされて、そこに向かって導かれ歩んでいくんです。でその信仰生活っていうのはいつも平坦と決まっているわけじゃなくて、時には大変厳しい状況に見舞われたり、苦しくつらい思いも経験させられる場合があります。自分の力では到底乗り越えられないだろうと感じられるほどの難局面に遭遇するということだって場合によってはあり得るわけです。しかし主イエスによって、御言葉を聞かされ、主に伴われている、そのことを知らされ、落ち着きを与えられた私たちは、毎日毎日今日なすべき一つ一つのことを積み重ねていくうちに、実は気がついてみたらとても乗り越えられそうにないと思っていた難局面を通り抜けていた、自分は越えられないと思ってた障害に思ってたことというのが取り除かれて、今日に至るようにされたという思いを持つこともあるんじゃないでしょうか。エリコの城壁のことが、30節に書かれていますけれども、この城壁が崩れ落ちたときに、ヨシュアとイスラエルの人たちはどんなにか神様に信頼して歩み続けるあり方が頼もしいものかと思ったに違いないんです。でも、実はあのエリコの城壁の出来事っていうのも、そんなことあるだろうかって私たちは聖書を読むときは思うんです。7回回ってわーって言ったら城壁が崩れるなんて普通じゃ考えられないと思いますけれども、しかし、主イエスキリストに伴われて実際に私たちが生きていく信仰生活の中ではそういうことが現実に起こっているわけです。とても普通ではありえない、ここはもう乗り越えていけないと思うような事柄すら、実は私たちは乗り越えて今日に至っているし、これからもいろんな壁と思えること、障害と思えることに出会うかもしれないけど、その時もきっと神様が乗り越えさせてくださるに違いない、そういう信頼を持ちながら生きることができるようにされているわけです。そして、31節に神様の民を穏やかに迎えたラハブの話が出てきます。で、このラハブが、逆に最後にはイスラエルの民の中に迎えられて命を受け継ぐようにされたんだというふうに言われています。シエスの教会も同じじゃないでしょうか。私たちは決して自分たちだけで完成した教会の姿となっているわけじゃないんです。今日なんか誠に象徴的だと思いますけれども、私たちの間には本当に多くのまだ人が座っていない空席がここに広がっています。ここに新しい人たちがやってきて座るようになるんです。ラハブが神の民に迎えられて、滅びるべき異邦人だったけれども、そうではなくて神様の民に迎えられていった。そしてまたさらに言うと、これ新約聖書で言うとイエス様の系図の中にこのラハブの名前出てきますから、 そういう意味ではこのラハブというのはただ異邦人であったけれどユダヤの中に迎えられたというだけではなくて、まさに神様の民のご計画の中に用いられるこの人がいないと主イエスキリストが生まれなかった人として加えられていく。私たちの教会もそうなんです。まだ空席になっていて見たことがない人、そういう人が大勢いるんです。しかしその人たちが私たちの間に本当にこの教会の歴史として神様の御業の中で必要な人として迎えられる、そのような時が来るのだということをこのラハブの出来事は語っています。私たちはそういう神様の御業が今自分たちの上に行われているので、この世に対して主イエスキリストの救いの出来事を述べ伝え続け、そして主イエスが訪れてくださる終わりの日に至るまで隣人を招き続けてこの地上に立っていくんです。今日私たちが聞いているこのモーセの時代の出来事、なんとも古めかしい話だと思われたかもしれませんけれども、実はここに起こっていたことっていうのは全て主イエスキリストによる救いの御業を指し示すリハーサルの出来事として起こっていたんだ。でそのことがここに語られていたわけです。でリハーサルが行われた時点でその時代を生きていたモーセやイスラエルの人たちはすでに大いに力づけられ勇気を与えられて、自分たちは神様に伴われ生かされているんだと信じて生きていました。でも今私たちが生かされているこの時というのはまさしくその本番がシエスによって始められている時、しかしこの本番はまだ完全に終わりまで至ったわけじゃないんです。私たちは実は私たちの先の時代から見たらやっぱり私たちの時代も先の時代のために必要な一人一人の人生だったし、また教会の歴史だったと言われる時が来るに違いないんですけれども、しかし神様が私たちの救いのために今出来事を行ってくださっている、その中に今日の日が置かれていて、私たちもその中に覚えられて一人一人が用いられているということを覚えたいと思います。3200年以上も前からすでにリハーサルが始まっていて、そして今もその神様のご計画通りに一つ一つの事柄が推し進められています。私たちはその救いの御業に招かれ生かされているものとして喜び感謝してそれぞれに与えられている歩みを歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、モーセの時代、そしてまたモーセが亡くなりヨシュアの時代になって、あなたが出エジプトの民を約束の地まで導き入れてくださったその出来事をうんと駆け足で聞きながら、しかしそのすべての出来事が本当に一つ一つがかけがえのないイエス様を指し示す備えの出来事であり、そしてまたそこに示された通りに主イエスも御業を行ってくださり、私たちがあの主イエスの十字架によって新しい命へと道を開かれ、終わりに向かって今日歩まされていることを知らされました。私たちは日頃聖書の言葉を忘れ主イエスキリストを見失っている時には、自分の人生を自分の目に見える範囲の事柄でしか考えられなくなっていますけれども、そのような私たちにあなたは聖書を通して繰り返し御言葉を聞かせ、またあなたのご計画を知らせてくださり、私たちの命の歩みと人生とに本当に大きな意味を与えてくださっていることを聞かせてくださり感謝をいたします。どうか私たちが今日ここに生かされているこのことの意味があなたの大きな祝福と救いを身に持ち運び、そして十字架の許しを世に述べ伝えるための命であることを知ることができますように、今日ここには本当にわずかなものが召されていますけれども、私たちが最初のものとして召されながらも、さらに多くの方々がここに召され、共にあなたの御業をたたえ、そして感謝と喜びとを持って与えられている命を生きていくことができますように、どうぞあなたがすべての出来事を一つ一つ前へと 進めてくださいますようにお願いいたします。私たちもそのことに向かって感謝し喜んで毎日を仕えて過ごすものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。